二戸宝探し。この番組は二戸市の提供でお送りします。私たちが暮らすこの二戸の町にはたくさんの宝があります。歴史、文化、伝統など現代に受け継がれる宝、自然、食、産業などここにしかない宝、そしてこの町に暮らす人々も宝、そんな二戸市の宝を見つけていきます。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。今日も一緒に宝を見つけていきましょう。カシオペ FM では昨年末、二戸駅開業130周年記念特別番組、二戸駅ここから物語を放送しました。番組では現在区画整理が進む駅前通りの人々の声や、当日行われた東口でのイベントの模様などをお届けしました。二戸駅の歴史的な側面については、二戸歴史民俗資料館の元館長である菅原浩平さんにお話を聞きました。
さあ、それでは菅原浩平先生です。よろしくお願いします。
お願いします、
はい。今でこそ石切どころって二戸駅があってある程度こう栄えてるイメージなんですが、この二戸駅開業の時、なんていうかこうスッといかなかったというか、はい、いろいろあったようなんですが、どういったことからなんでしょうか。
うん、そもそもその明治に鉄道を通すということになった時に問題があるんですよね。
はい。
つまり鉄道が来ればその当然列車が通るわけで、そうするとその都会からちょっと危険な人が、悪い人が来たり、うん、あるいは泥棒みたいなのが来たり、
はい、
それから蒸気機関車というのだったんだから、その当時の機関車は電気じゃないから、
うん、
火を吐く、
はいはいはい、
石炭を燃やすから、そうすると火の粉がどんどん飛ぶわけです、
はい、
そうすると周りにあるうちは全部この辺はかやぶきだ、
はいはいはい、
かやぶきに火がついたらどうなるかという心配、それから その時まで、つまり明治の24年まではここの人たちは誰もが、ほとんど誰もが見たこともないその黒い鉄の塊がものすごい音を立てて爆心してくる、
うん、
と揺れる、
はいはい、
そうすると田んぼの水が地割れがしてダメになるんじゃないか、とか、
うん、
良いいわゆる印象はあまりないわけ。
あまりなかったんですね。
マイナスのイメージがどんどんどんどんこう広がっていて、これ全国的に同じような言い伝えがある。ここだけじゃない、
二戸だけじゃなく、
うんうん、そうするとね、鉄道は来てほしくないということになるわけだここの例だと今の二子のあたり、
はい、
あそこが鉄道から見れば、鉄道側から見れば一番いい場所じゃないかと、駅を作るに。
舞沢のあたりですね。
そうです、舞沢です、はい、ところが舞沢村の人たちもこれ困ると、もう反対したと伝わっている、
はい、
おまけに川向かいの福岡、
はい、
の福岡が結局この辺の中心だわけでしょ、うん、その福岡の人たちも猛反対、
うん、
ところが鉄道からしてみればやっぱりいい場所に駅を作ることによって人の出入りとかいろんな便利が良くなるはずだわけですよ、
はい、
でもその便利のいい場所のに対する反対が地元で起こって、そうすると前沢の 南泊まりが隣が石切りどころです。
はい、
石切りどころでもやっぱり困るなっていう話がやっぱりあって、
うん、
という背景があったわけ。
はいはいはい、
うん、
結局は今石切りどころに二戸駅がありますよね、
うんうん、
いずれはそこに決まったってことですよね。
うん、決まったわけですよね。
はい、
でそこのその決まったわけがあの小野三十郎、
はい、
うん、この方がもう明治の初めにも石切どころの村長をやったという経歴を持っている方で、
石切の村長、は
い、土地の有力者だわけ。
はい、
この有力者が動いた結果あそこに駅ができた。
へえ。
実はこの菅原さんのお話、特別番組の放送時間の関係で全体の1割ほどしか放送することができませんでした。ということで今回の二戸宝探しでは、かつての二戸駅とその周辺の街並みについてのお話をたっぷりとお届けします。まずは二戸駅ができたことで生まれた駅前通りについてお聞きします。
そういうふうなことで、人がとにかく出入りするようになりました。
うん、
そうなればその動く人たちを相手の商売ができる。
そうですね。
ということであそこの駅からあのくの字に曲がった坂道を作りと、そこの両脇にいろんな人たちが、商売をやる人たちが集まってきた。
はい、はいはい、
それまではそれこそ実験街のしかポツンポツンとしかしがなかったのに、両脇にビシッと並ぶわけね。
はい、
今シャッター通りでもう130年経ったら今度壊されてますけれども、そうするとさ、その新しくできた鉄道、そのお客を目当てにっていうのはやっぱりなんか例えて言えば西部劇でこう開拓していった場所にいろんな人が集まって店を作るみたいなのと似たような形で、はいはい、
そうですね、
やっぱりフロンティア精神というか、
はいはいはい、
やる気のある人が来るわけでした。
うん、そうですね。
うん、そういうふうなことで考えてみたら、この県北この辺では明治になってできた新しい町並みだわけです。
うん、はい、
しかもあちこちから集まってから、福岡のようにも伝統的に昔からのお侍さん、県商売っていうふうな人たちのこうしていた人たちと違った雰囲気がそこに生まれてくる。
はい、
で私の祖父もあそこで商売を始めた。
あ、そうなんですか。
おふくろの祖父だけども、
はい、
おふくろの親父だけども、相馬って今も手芸店やってるんだけども、
はいはいはい、
あれが私のおふくろの実家で。
あ、そうなんですね。
だから俺の先祖もやる気持って
そうですね、
あそこに来たのかなと。
うん、
おまけにガソリンスタンドやっちゃったし、あそこで。
ガソリンスタンド、
うん、多分この辺で初めてじゃないかな。
へ
え。まあそういうふうな、そのいろんなやる気を持った人たちが集まったわけですよね。
いいですね。
だからこう活気もあったんでしょうね。
はいはい。
そうすると当然旅館もできるわけ。
そうですね。
私がもう中学生あたりの時になれば、戦争負けてから10年ぐらい経つんだけども、
はい、
旅館が5つだけありましたよ。
5つも。
あそこの、
駅
に一番近いのが一条旅館といって、
はい、
駅側から見れば右側の角っていうかな、まだコンクリートの建物ないでしょ。
はいはいはい。
あそこは一条旅館っていう。それから下ってきて中頃のところで大森 旅館っていうのがあって、
はい、
それからずっと下って端っこの下あの郵便局 のちょうど反対側のあたり、
はい、
いあの福州館っていう、
はいはいはい、
あってあとは佐々木旅館とか藤枝だったかな、
はい、
5つもあったわけですよ。
そうだったんですね、
うん、だからこうにぎわいっていうの分かるでしょ。
栄えてたでしょうね、
うんうん、こういうふうな歴史をまずこうして生きていれば、
はい、
こう見てきたっていう感じ。
まずはかつての東口駅前通りのにぎわいについてお話を聞きました。私はその姿を想像するしかできませんが、活気ある元気な街並みだったことでしょう。さて、番組は一度ここでブレイクタイムです。この時間は二戸市地域おこし協力隊猿楽さんの活動報告をお届けします。猿楽さんは二戸市内のさまざまな場所を巡り、そこから浮かんだ音楽を曲に起こし、音楽マップを作るプロジェクトを行っています。
こんにちは、二戸市地域おこし協力隊の猿楽です。私は二戸市のさまざまなスポットにまつわるオリジナル楽曲を制作しています。それでは今回は組曲天台寺のついに最終章までやってまいりました、ね、もうこれね最終章ということは全部でね天台寺組曲天台寺の5曲作ってますので、5曲で1つの組曲天台寺というねストーリーになってるんですけど、これ最後の第1章がアウン、第2章がウツセミ、第3章がジャクアン、第4章がゴマ、そしてこの最終章、これね全部漢字に2文字でねちょっとねシリーズでやってるんですけど、最後タイトルはそう天台ですね。いやなんかここでビシッとね閉まったらいいなと思ってますけども、じゃあ最後一体どういう風に締めくくるんだということでね、じゃあ組曲天台寺最後の曲お聴きください。天台静かにね、やっぱあのね佇まい、あの素晴らしい佇まい、やっぱ最後はね静かにこう心をね落ち着けてね終わりたいなと思いましてこうなりました。以上でね天台寺組曲5曲終わりましたけど、 楽しんでいただけましたかね。楽しんでというかね、これからね、リリースされるわけなんですけども、そちらを楽しみにお待ちください。ということで、二戸市地域おこし協力隊サルガクでした。
二戸駅の歴史についてお話を聞いている今回の二戸宝探し。駅ができたことによる町の発展というのは、今の時代を生きる我々にとっては当たり前に思ってしまっているものもあります。しかしその当時からすると先進的なことでした。駅がもたらした町の発展についてお聞きします。
鉄道が通るには鉄橋をかけなきゃならないし、山に穴を開けなきゃならない。
そうですね、
トンネル、
はい、
で盛岡以北で青森までの間で一番大変なトンネルが実はそこの鳥越トンネル。
鳥越なんですか。
うん、距離が長いし。
ああそっかそっか。1
キロある。
はい。
あとそのトンネルができれば結局こう守るためになんだ内装っていうかな、加工とか言えばやるでしょ。
そうですね、
今はコンクリートでこうやっているんだけども、はいはいはい、うん、昔はそのあたりはコンクリートはこの辺って全くないわけで、レンガを焼いて、
はい、
だって鉄道年だから重いレンガを溶くから持ってくるわけに いけない
ですね。
そうするとね、一戸町内の中山じゃないかと思うんだけども、はい、でもレンガ焼いてるし、
はいはいはい、
それから前沢でも焼いてます、
はい、
レンガを。
レンガ
で、それで鉄橋のほら橋脚を作って鉄道鉄橋を通す、
はい、
それからトンネルもこう掘ったやつの内側をレンガで巻いて崩れないようにする、
はい、そうですね。
でレンガを焼いた場所はそういうふうに今2箇所はまず分かってるんだけども、
はい、
二戸バイパスのところにもあるんですけども、
ほう、
そうするとほらそういう今度は職人、最初は職人が来るんでしょうが、やっぱり地元からも結局働くことになるとすれば、なんだろう、今で言えば一種の働く人たちの職場ができるということになりますよね。
そうですね、うん、
というふうなことだから、鉄道が来ることで付随して本当に産業が結局起こるわけ。
はいはいはい、
うん、
いろんな商売がそこで、
そう、
うん、
そうすると告知からほら売って都会にやるの、都会から来るやつ、
うん、
本当にそういうすごい今までなかった動きが始まると、
はいはい、うん、そうですね、
で見たこともないようないろんな品物が入ってくると、
はいはい、
うん、今のあなただったならばネットで全ても見れて、
うん、
アメリカのどこのやつもみんな分かるんだけども、
そうですね、
その当時は結局鉄道しか、それでもほら一昼夜っていうか、まあ一日例えば東京から来るわけで、
はい、
ものすごい変化だわけです。
そうですね、
その変化をもたらした、
うん、
その土台に三十郎さんがいるっていう。
わあ、でもまあ言ってましたもんね、その小野三十郎はそういう新しい時代というか、こういう時代が来るんだが、うん、その通りだったってことですよね、
う
ん、
そう、
うん、
やっぱりそういうの感覚をちゃんと持ってたって人なんだね。
いや、すごい人だったんですね、
うん、うん、だからさ、その大干渉があって栄えた福岡にも優秀な人たちいっぱいいたと思うんだけれども、
はい、
当初はやっぱり反対したっていうことはやっぱり置かなかったんだべ
そうでしょうね、うん、
ただね、駅ができる頃になったならば、
はい、
福岡の議会、町議会でもなんか駅のための予算をやっぱり可決してんの。
ほうほう、
やっぱり変わってくるんですね、やっぱりね。だけど何たって駅は意識のところにできたわけだ、
はい、
駅の名前はどうするかってなるでしょうね、おそらくね。 意識いいところ駅と言った人もあるかもしれない、
うん、
ないかもしれない、
はい、
でも大体地名がつくんだろうね。
そうですね。
ところが意識いいところ村にできたのにもかかわらず福岡停車場と。
そうか、
やっぱりそのいわゆる全国規模でものを考えていけば物流とか中見ていけば、
はい、
あの福岡の方が大干渉があって江戸時代ずっとそういうあの位置づけだったから、
はい、
福岡とつけた方がやっぱり便利なんでしょうね、知名度から言えば。
そういうことですね。
だから福岡停車場になったわけです。
だからなんですね、うん、なんで石切りなのに福岡停車場なんだろうって思ってたんですけど、
はい、ところが石の上だって同じ鳥海村にできたわけや。
ああ、
はいはい、石の上
そうですね。
今で言えばまあ南部ちょっとちゃんとこう分かれてるんだけども、はい、三の平気でしょ。
そうなんですよね、うん、あれもそういうことか、
うんうん、それであの面白いことがあるんだけども、
はい、
初め福岡駅で始まりました。福岡停車場と言いました。
停車場、はい、うん、
それがね困ったことになった、
はい、
なぜ困ったかというと確か県庁で出した郵便が岩手盛岡の県庁で出した郵便が鉄道で運ばれるわけね、
はいはい、
九州に行っちゃったと。
あーはは、福岡だからですか
なんかね、はい、それが大きなこうあの逸話っていうかエピソードになってるんだけども迷いがやっぱりあったらしいんだね。なんかそれでいや福岡停車場だばまずいとなって、
はい、
いやじゃあどうしたらいいかと。
そうか、でもそれまでってここら辺の感覚だったら福岡って言ったらここだってい
いわけ、うん、何にもないわけ、ね、問題ないわけ。
鉄道輸送全国になっちゃったら九州ああ福岡ってことですもんね、うん、
それでね、
はい、
あの国分健一さんっていう人の中心なんですが、はいはいはい、あの何か考えてくれっていうことになって、だったならば南にある福岡と区別するためには北をつければいいんじゃないかとなった、
はい、北、そっかそっかそっかそっか、うん、九州が南であるならば、うん、ここは北の福岡だと、はい、
そうすれば迷いはなくなる、
は
い、うん、それで福岡っていう駅名から北福岡駅になって、
はい、
そしてその後あのもっとこう大きな括りで二戸駅というふうに、
はいはい、
これも時代の要請なんでしょうね、やっぱりね、
うん、
二戸っていうことでつけた方が、はい、あの全国的に見た場合にまずいいだろうということでしょうね、うん、こういうふうにね駅名もこう変わってんの、
はいはいはい北福岡駅もあれもどことどこが南なんだろうと思ってたんですけ ど、
なるほど、
そういうことなんですね別に向こう九州の福岡は別に南の福岡だとは思ってないですよね多分ね。
あ、俺の方だと思って
なんか勝手に北福岡とか向こう行ってるけどってそっかそっか、
うん、
変遷があるんですね。ちゃんと
面白い、うん、あの変化っていうかね、
うん、
あるんですよ。
今でこそ二戸駅って普通にスッと、うん、スッと思ってますけどね、うんうんうん、二戸にあるから二戸駅だなって。なるほど。
あとね会津藩の 武士との関係もちょっとあるんですが、喋っていいですか。
はいはい、え会津藩、
うん、はい、ほら明治になって戊辰戦で負けたんですよ、ほら、はいはい、南部藩とか会津は本当は負けるべきものじゃなかったんだけども、
はい、
とにかくあのほらぼって出されてあの青森の下北半島だとか、
はい、
あっちにやられたわけだ、
はい、
そうすると会津は学問は南部より多分ちょっと上ですよね。
うん、
いろんな素晴らしい人たちも食うや食わずで結局人が住んでないところに押しやられたわけだ、
はい、
とここを取っていったわけですよね、
うんうん、はい、
結局。そしたら小野三十郎の氏に触覚っていうかあの居候の、はい、年取った つまり元侍が居候、
はい、
でなんかあの手仕事をやってたってそうだけどもね、トンネル工事 の妊婦とかなんかが文句つけに来たんだって。
お
食料自給とかなんかだったらしい、
はい、
で当時 その妊婦っていうのは工事やる人たちはまあ元気のいい人ばっかりだわけですよ、
はいはい、
うん、下手すればあの牢獄につながれてたような人たちも使ってるんだから、ここではそれは分かりませんよ、
うん、
でもいずれ元気がいいわけだ、
はい、
これは酒はやるだろうし、
はい、
あのなんか花肌はやるだろうしですね、
はい、
でね文句好きに来たんだって、
はい、
その現場監督も一緒に来たらしいんだっけなんか、
うん、
で文句を言ったわけだ、
はい、
そしたらその老いぼれた痩せた老人がうるさいと、
はい、
黙れと一括声かけたらしい、
はいはい、
何この野郎その二人だから何であの飛びかかったんだってさ、
いや、はいはいはい、
そしたら簡単に二人とも投げ飛ばされてしまったんですだってそうだよな、昔の武士でさ、
はい、
その従事すりゃ何やらちゃんと身についている人でしょうから、
はい、
でこの老いぼれにその飛ばされるようなお前ら何のざまだと、
はい、
いうことで、
はい、
あの叱ったんだそうだ、
うん、
そういうふうなことで彼らはなんかあのそれ以上荒らさないで、
はい、
もう戻っていったと、
はい、
ただそのことがあって結局鉄道側のなんか待遇がなんか良くなったとかっていうそこに会津藩 の、
はいはい、
あの元武士 の、
はい、
あのエピソードも絡まってくるわけ、
うん、なるほどなるほど、
うん、そんな面白い話もあります。
うん、
まあ、いろいろありますが、ただ放送ではちょっと喋れないこともあるのでそれは喋りません
そうですね、
町の発展に大きな影響を与えた二戸駅、菅原浩平さんにはもっとたくさん面白いお話を伺っているので、続きはまた来週お届けします。この番組では皆さんからの宝の情報もお待ちしております。場所、物、人、どんなものでも構いません。地域の宝をぜひ紹介してください。メールの方は 1@779.jp、 パソコンやスマートフォンの方はカシオペ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。またファックスでもお待ちしております。ファックス番号は0195-23-8784、0195-23-8784番です。番組で採用された方にはカシオペ FM オリジナルグッズを差し上げます。二戸宝探し、この番組は二戸市の提供でお送りしました。次回はどんな宝が見つかるのでしょうか。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。